TBS Podcast。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、そして明けましておめでとうございます。山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら本物の議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、もう新年最初の放送ということでございまして、まあ私もですね、あの関連番組に出させてもらった NHK 紅白歌合戦のお話なんかさせてもらってます。やっぱ紅白はいいななんていう話で、で南海キャンディーズとして新ネタを披露した爆笑ヒットパレードのお話もしてます。メールはみんながしたお正月らしいことを教えてというテーマで募集しました。みんなそれぞれのお正月を過ごしております。で大事なお知らせ、たりき本願ライブネタ募集締め切りは1月6日金曜日、お忘れなく。もう始まりますよ皆さん。ではでは、今週はポッドキャストの限定のコーナーからやっていきましょう。友達かそれ以外か。さあ、今週ですね、友達の定義がわからない山里に、友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナーでございます。いきましょう。横浜市ラジオネーム、口癖はソイソース。学校で会う同級生はかけがえのない友達。家族と買い物中にイオンでばったり遭遇した時だけ赤の他人。まあもういいあるあるですね。そう、買い物家族としてとか本当あんなんなの見られてなかったんだろうね。すごい子供に思われるからだろうね、なんか。でなんか下の名前とかでね呼ばれてるのとか。
そうですね。ちょっとやりしたね。
そうそうそうそう。あったな、そういうの。中学の時特にだよね。小学校の時大丈夫だけど。そうそう、一時俺がなんか母親から出来やされた時に、なぜか涼子ちゃんって言われた時あって、そう、あの市場で言われたんでね、千葉のまだ俺なんかのイオンとかもなかったから、そう、さつきが丘商店街のね横にある市場でね、ちょっと涼子ちゃん今日サバ食べるって言ってるとこを、あのあんま仲良くで女子見られて、まあとりあえずね。親に睨みつけたから騒いらねえよっつって厳しい涼子ちゃんを見せたのなんかふと思い出しましたね。埼玉県ラジオネーム、テントウムシはほぼ肉食。年賀状を送り合うのが友達。送った年賀状の番号を控えていて、俺の送った年賀状を切ってしらだったらと言ってくるやつはなんかやばいやつ。で意外とこれがあったりすんだよね、当たり当たってんの。でも今年賀状どんぐらい減ったんだろうね、本当全然来てないわ、うちも、ね、まだしてないんだけど。
どうなんでしょうね。うん、相当、あ、じゃあ確率上がったのかな、確率。
出なくなったんじゃない、世の中にはもうね。うん、確率は多分ね変わんないもんね、だって発行日数。そうそうそうそう。千葉県ラジオネーム、麻婆豆腐肉なし。麻婆豆腐のさ、ごめん普通の話で、麻婆豆腐の豆腐の代わりに、それぐらいのサイズにき、あの切った餅入れるとむっちゃうまい。
どんな感じですか、普通のあの切り餅。
そう、もうもちあの豆腐ぐらい、まあ、ちょっとカロリーは上がるんだけど、
もちもちとした食感ってことですよね。
食べ応えがめっちゃ増すっていう。
なんかいいですね、うん、ちょっとやってみたくなる、ね、
すいません、それはどうしてみたくなって。千葉県ラジオで麻婆豆腐肉だし。こいつには自分の秘密を言ってもいいなと思えるのが友達。こいつにだけは秘密を言っちゃいけないなと思うのが、月2でバーベキューしている女友達が異常に多いあいつ。素晴らしい。こんなんか、あ、でもさ、このシステム使えばさ、ウエストランドとかまたもう一個別にできそうなんだよね。そうね、月にでバーベキューしてる女友達が異常に多いあいつには絶対言っちゃいけないからね。うん、そのもう一個の月のバーベキューで言うからね、あいつってって。そういう人ですからね、やっぱ月にでバーベキューする人っていうのは。うん、そうそうそう。歯白いしね。
白いね。
うん、埼玉県ラジオネーム、マウントン。信頼し合っているのが友達。信頼ほど簡単に崩れるものはないと知った中3の秋。何があった、マウントン。うん、そうね、信頼。そうね。 気づくのは大変だけど崩れるのは簡単だなって確かあったな、そんなことを親に言われた時俺、うん、東京都ラジオネームほぼ塗り絵。ちゃんと怒ってくれるのが友達。よくわかんないけどなんか怒ってるのがおいでやす小田。なんか怒ってると言われるんだ。ちゃんとシンプルに怒ったけど小田くんはね、痩せたよね小田くんって。なんか企画でダイエットやったね確か。すっごいだからシャープになってたな切れも。ラジオネームハウススタジオ。寿司屋に一緒に行ってくれるのが友達。寿司屋で働いていそうだろうがおいでやす小田。続いたね。いそうだね。へいらっしゃいって言ってくれそうだね。大きな声で。さいたま市ラジオネーム。クラスのあいつとは犬猿の仲。壊れないように支え合うのが友達。どこで壊れたのかわからないのがフレンズ。これもね、レベッカです。世代が分かりますね。この。あれ先輩じゃないよね。フレンズはね。
ああ、なんかありましたね。
先輩だ
ね。ね、一個
入ってる。ムーンだ。千葉県ラジオネーム、麻婆豆腐肉だし。こいつは俺の友達だなと直感的に思ったら、その人は友達。この人は中川大志だなと思ったら、大体その人は福士蒼太。似てんだよね、それなんかこう。
そうですね。
なんかこう、なんていうの、パーツの感じとかが。
そうですね。
うん。脳内で勝手にごっちゃになっちゃう人っているもんね。
いますね。
うん。埼玉市ラジオネーム、クラスのあいつとは犬猿の仲。実はめちゃくちゃ大切な存在なのが友達。実はめちゃくちゃちゃんとした人だったのが、ももち。そうね、今思えばよ。ももち今先生がなんかやってんでしょ多分。噂で聞くから、ネットの噂だから分かんないけど。ねえ、いや、ちゃんとしてよね。うちらテレビ作る人間がせえば。
ありがたい方でしたね。
本当に、すごかったわ。ねえ。まあ今もどっかでね天才的な動きをしてらっしゃるんでしょうけど、ラスト、埼玉県ラジオネームマウントン。次のワールドカップ一緒に見に行く約束するのが友達。次のワールドカップまでにポスト影山優佳の育成を急ぐのが各芸能事務所のやるべきこと。まあ今回はもう影山ちゃん、ワールドカップはもう影山ちゃんのもんだったね。うん、いやこれ無理じゃない、ポストは。あのレベルは
現れない、
ね、ないよね、もう
あれだけ言っちゃ
う。日向坂ですよね、
うん、
あ、そうなんだ。影山さんだけ言ったんだ、副音声に。すごいね。
すでに
で、サッカーの話してたの。あー、じゃあサッカーの話だね。いやもうだって頭いいからね、会話もすっごいできるし。いやちょっとこれは影山ちゃんが2023、
そうですね、
とんでもないことになるでしょこれ。うわー、でももう結構諦めた人がいいんじゃないかね、ポストは。もうサッカー系の
いらっしゃったでしょうね。
いや、じゃあいたと思うよ多分、
うん、諦めたでしょう、
ね、諦めでしょ、もうだって無理無理って、うん、超えれないもんね多分。だから会社から言われてやった人も100全員死ぬでしょこれで。本当に好きっていう人は一緒にできることあるかもしれないけど、外付けは無理だよね、中じゃないと。すげえよな、伊沢もちょっと嫉妬してたもん、うん、俺もサッカーの予想とかしてたんですけどね、俺すげえ外れてるんですよねみたいな。でも影山さん当たってるからって言って、その怒りをあのこの前あのクイズ対決ですごくぶつけてた伊沢さんが、うん、でもそれも跳ね返してた。いやこっからね、どういう形で影山さんが出てくるのか。だってめちゃくちゃ大切じゃん今年、もうこうなると。ここはね、誰かがちゃんとねこう采配してくれる人がちゃんといてくれたらいいね、なんかね。何を今優先すべきかっていうのを、うん、ここでしょっていうね、ここを考えてあげてこう動いた方がいいでしょっていうのを、なんかいてくれる人が ね、いてくれたらいいななんて思うな、勝手ながら、うん、まあ、こんな生意気なアドバイスをするわけにはいかないですけど、私みたいなもんじゃ、そう、ちょっとね、本編でも言ってるあることと今リンクしちゃって、急に何を偉そうにと思っちゃったんですいません、うっそん。さあ、ということでございまして、はあ、楽しかったね、今日も。ね。さあ、こちらで採用されても DP が加算されますので、どしどし送ってください。宛先、メール、すべて小文字で、fumo@tbs.co.jp、fumo@tbs.co.jp、友達かそれ以外かの係までお待ちしてます。ということで、水曜ジャンク山里亮太のふもなぎのは TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは、本放送、ディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論、
明けましておめでとうございます。今宵は不毛な議論新年会でございます。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。軍団がなだれ込んでこないんですけど、山里軍団が誰も流れ込んでこないんですけど、
新年会なのに。
小川さん、俺先週言いましたよね。
そうですね、
2022年最後の放送で、来週は、ね、新年一発目の放送だから、ね、不毛な議論ね、はい、ちょっとこう新年会やろうじゃないかな、はい、ちょっとダメかもしんないけども、上と掛け合ってお酒なんかもたしなみながら、はい、ね、山里軍団って、まあ、芸能界でもね屈指の軍団を集めて、ね、宴だなって言って
でした、ね、うん、話でしたね、
誰も来ないじゃない、結果言ったでしょ、ねえ、田中で言ったじゃない、俺がね、
うん、
もううちの軍団のね、うん、この宴会といえばこの男、はい、ゴッホ向井ブルーを呼んでくれっつって、広島で今ね、ピン芸人でやってて、はい、広島カープとの仕事をほぼね、はい、独占してるでおなじみの、ゴッホ向井ブルーを呼んでいただきたい、そしてゴッホ向井ブルーと昔ね、はい、中野のガールズバーでずっと歌ってた、愛の爆弾を歌わせてくれって。
聞いてましたね。
え、愛の爆弾、二人でずっとわけわけして歌うんですよ。
なるほど、
ね、で、いつ行ったらいいか分かんないゴッホにありつもね、サビの後にゴッホって一言言って、すぐゴッホが歌って、あのくだりをまずみんな聞いてほしかったのよ。ね、俺結局本当にもうね、軍団なんて言ってますけど、まあ、正月ね、年を越した瞬間にね、まあ、連絡なんかもいただけたりしましたよ。本当、宮戸とかも電話くれたりとか、まあね、うん、してるんですけどね。まあ自分からしてないのもあれだけど、意外と連絡が少なかったね。
だから
軍団なので、結果の、一番早く来たのは、はい、軍団でも何でもない、
はい、
クロちゃんでしたね。
そうすか。
山ちゃん、彼女ができて、もう安心だから、家に呼んでほしいしんって。
まだいますか。
はい。奥さんに会いたいしんって来たので、あの今ちゃんとね返しました、あの奥さんとねスケジュールの確認したら、ちょうどね2人とも家にいる日が4年後にあったから、その時また連絡するねって言って、そしたらクロちゃんからオリンピック周期だしんってきました。それが僕の新年のやり取りです。
さすがですね。
というのもありましたが、ということで、で、お母さんとねって言いながらガチャンって開いて、急にね、おいゴッホーなんてね、
いやいやいや、驚き、
広島から呼んでない。
どうやらちょっと今日は今週はね、また
いや、そんな今田中 D から残酷なね、
そうですね、
今指示入りました、曲は用意できました
って
、はい、俺ゴッホと2人で歌うからこそのね、ビーズ愛の爆弾なんですよ、
これ
1人で歌うので無理なんですよ、基本的には。やっぱね、すごいアップテンポな曲 で、
ね、
息がね続かない人じゃ、でそれちょうど絶妙のタイミングでゴッホが入ってきてて、でまあ結果ね、そのガールズバーの女の子といい感じにゴッホがなっちゃって、うん、ね、俺を早くお酒で寝かして、うん、二人でたくさん飲んで、うん、ね、お店にお金落として、うん、で最後はゴッホが俺のカードで会計するっていう、そういうのの歌になっちゃったけども、まあね、こんなアップテンポな最高なね、ビーズ愛の弾丸が、あ、ね、愛の爆弾がね、
うん、
もう言ってもあの店で聞くとレクイエムなんです、俺は。これを歌って最後も落ちていくというか、
なるほど、
うん、で最後はもう本当にアスワが歌うフジファブリックがちょっと響きながらね、うん、
なるほど、
そう、赤ねー色っていう時にねーで俺をカクッと落ちてで目を覚ましたら、うん、もう一軒行くぞって言って、うん、三田製麺所
はい、ありますね。
行って、うん、で、まあ、R 藤本に抱えられながら行って、で、お食えっつってみんな、食えよって言って、俺もちょっと大盛り行くわって言って、割り箸の束を食べちゃうってね。それがもう、うちのルーティンでしたから。
なるほど、軍団のね。
軍団の。それが、今日誰も集まってないじゃない。うちの右腕宮と忙しいから、
そうですね、
矢野くんからね、
はい、
あのモノマネ芸人のゴシップが送ってきただけです、新年お年玉ですっつって、
うん、なかなか
の、うん、あるモノマネ芸人さんが恵比寿でバーを開いて、うん、めちゃくちゃ絶好調ですっていうお年玉で矢野くんからもらったぐらいです。だからね、はい、本当はね皆さんに聞いてほしかったですよ、はい、俺とゴッホのね、
ビーズをね、
うん、あの爆弾を、うん、いやね、田中 D ね、やめときますかじゃないのよ。こんなこと言ったら恥ずかしいけど、俺と小川さん気づいてたのよ、うん、ね、こんなのね、うん、2人でやんなきゃ歌えなくて、1人だったら歌えないから、もう5本やんなきゃ歌えないよって時に、うん、イントロドンでしょ
う
よ。
そうですね、
絶対そうだったのよ。ねえ、お前待ってね、
そんな雰囲気、
そう雰囲気出してんのに、ずっとなんか聞いててさ、あそこで歌うんだってなんで、そこでやんなきゃダメだったけど
ね。山里亮太の不毛な議論
絶対のタイミングは絶対あそこで入れるときだから、いい加減しゅんないと、
ちょっと一回押さえて、
俺が三田製麺所行ったら終わりだよ、もう三田製麺所行くってことも出てるからね、うん、あとはもう R 藤本とね、あの自衛士のひろゆきに肩抱えられてタクシー乗ってね、もうあのずっと藤本が見事で、お前がナンバーワンだって言って人も帰っちゃうから家に、危なかったよ、うん、あれはね。でもね、ありがたい優しいよリスナーの皆さん、ハッシュタグ不毛9号読んでね、もう拍手のね絵文字と、俺一番今日ね、俺今年一番小川さんが可愛いと思ってんの今ね、ネットの中ではね、うん、8って数字がね、うん、拍手のパチパチパチなのに、ずっと小川さんが山ちゃんハハハハって言ってるよ。
今気づきました、
パチパチなんですよ。だからね、パチパチ、ネットで8をいっぱいやるのがパチパチなのに、小川さんずっと目の前で、あ、なんかハハハハが多いね乾いた笑いのハハハハが多いねっていう、
多いな拍手とこのハハハハと思った。
8ってパチパチです。
パチ知ってた、
知ってました、もうすっげえバカにしたんですよ。小川さん何ハハハハって言ってんだと思って、俺ハッシュタグ不毛9号で調べたら、このこと言ってんだ、小川さん超可愛いと思って、
もうね、おじいちゃんだね、
そうなんですよね。いや、ありがとうございます。なんかね、これでも、まあ、いろんなね、こともありましたんで、ちょっとね、まあ、新年会はまたね、後日どっかで、
ね、
集まれたらな、なんて思ってますけど、ね、前回のほら、男性ブランコが来てくれた時にね、ちょっともう、いろいろ男性ブランコに門があるからね、ね、うん、寿司でも食いに行こうよ、なんて言ってるけど、はいはいはい、その計画はちょっと近々ね、実行できそうなんで、またそれのご報告は。まだやってないですけども、ちょっと近々、震えてます。正直
なかなかの舞台、
むちゃくちゃ仕事頑張ろうと思ってますよ。だから
そういうところに、ね、
その分稼がんとっていう、かなりのところに行くんだ、それ約束だから、ダンブラとの、
ああそれちょっと楽しみですね。
いや、人生の初めてだから俺、あ、そんなところ行くのっていうところに、
なかなか
の、ね、予約が取れそうな状況ですの で, でスケジュールも合いそうな状況なので、まだできたらご報告します。あとね、あの、まあ2023年、まあね、もう始まってもいろいろなことがございましたよね。どうしました小川さん、
ちょっと今、あの愛の爆弾の感想でちょっと一個面白いなと思って、ちょっとこれだけ先読んでいただいてもらっていいですか。
はい、あ、埼玉県ラジオネーム、まとなよろとと、ありがとうございます。ボス明けおめ、先ほどボスが熱唱した愛の爆弾ですが、スマホのカラオケ採点機能で採点したら68点でしたなんか微妙すぎて何も言いません。これまとなよろとさん、何か分かりますか。
はい、
ゴッホが32点なんです。だから
なるほど、
ゴッホがいれば100なんですよ、はい、俺は
2人で歌うんだ。
だから呼んでくれてた、それは
ちょっと次の機
会、そうで本当に、これもうスマホのカラオケ採点機能、むちゃくちゃ的確だと思います。このレベルです。68点ぐらいでガーズバーいましたんで、ずっと、それはでもね、68点でもね、それは聞いてくれますよ、はい、向こうは1杯3000のウーロン茶飲んでるんですから。3000ですよ1杯、こっちとらそれお酒入ってるって言われてね、これは言われるんですか。いや、の本当それちゃんとお酒入ってんのなんて言って、入ってますよ、もうやめてくださいよなんて言って、で一口ちょうだいよって言ってね、言った瞬間にこうお酒パッて入れて、なんなの今のって、え、愛情ですなんて、なんだ愛情だったらいいよなんて、
いいん
そう。したらゴッホはシーソーゲーム歌ってくれるんです。はい。山里さんのこの駆け引き、僕惚れ惚れしました。聞いてください。シーソーゲーム。トゥルレーン、テンテンテン。ガールズバー。あとはもう、本当あれがもう、俺がサウダージーって終わりよ。
あ、ポノグラフィティ。
もうサウダージーって一番乗ってるだけだ。もう山里海洋さんでも本当にでも今気づきましたやろうと思ったんですけどもこんなねまとないロトトのようにこれスマホの採点機を急に起動させて報告してくるみたいな鬼みたいな人がいるんだったらやりませんよそんなのは
ちょっと何かの機会ぜひぜひ山里海洋さん
全くねいやまあ今本当にね2023年驚きのニュースからいきますよ私はやっぱ不毛な議論やってる上でね元 AKB48 ドイネちゃん改め松井咲子ちゃんとゾフィーの上田さん真剣交際おめでとうございます。いやほんとドイネちゃんよかったじゃない。またさドイネちゃんは本当にこうお笑いとラジオを愛してる子だったからね。それで言うと本当にお笑いの中でもセンスあって面白いこの上田くんと付き合うあたりドイネちゃんらしくていいじゃない。うん、もうこれお互いの所属事務所を認めてるのね、事務所によると交際が始まったのは2019年直近での結婚の予定はないという。あら、松井が大のお笑い好きで意気投合し、そうだね、お笑い好きでラジオ好きでね、お笑い関係の知人を交えて交流がスタートした。誰なんだろうね。うん。2人の交際は1日に一部で報道され、松井はその後ツイッターで笑いの絶えない最高の1年になりますように、今年もよろ、あ、間違えた、今年もよろしくお願いしますと、キングオブコント2度の決勝進出を誇る今年の恋人にいました。センス出すじゃないよ、ね、ドイネちゃん、今年もよろうの子、これはいいね、うん、ザ・マミーの林田くんがお二人と仲良くしていただいているためツーショット写真を多数保有してます。1枚10万円で考えてます人としては終わってますけどもこのね、いやこれはちょっとめでたいね、ドイネちゃんおめでとうございます。本当もしもなんかの時はね、あのぜひ不毛な議論で、もしなんかこうほら世の中に何か発表したい時にね、場所が今いい感じの場所がないって時は全然うちらを使っていただければ、あの二人のね門出を祝う、まあ月並みですけど僕の愛の爆弾で
なるほど、
は
い、いいですね、
お歌いします ね、 しいすね、それが木綿のハンカチーフも歌いますんでね、ぜひちょっと落ちてますけども、さあまあ年末年始ねいろいろもうありましたけども、ね、2023年始まりまして、でこうちょっとね今年はまずはもうどれからいこうかなって話ですけども、いろいろやってきて、まああの年末はねもう毎年恒例にさせていただいてます、いろんな番組やって、で景気満開テレビってところはね31日はもうあのもう3年やらせてもらってますけども、あのフジテレビのね生放送で朝も日本全国の景気満開の極意と、であとはそのなんていうんですか、あの大晦日の風景をお届けする生中継でっていうのでやってて、でその番組も僕が決まる前からずっとの石破さんがね、あの石破茂先生が出てらっしゃるんですけども、やっぱ本当にこの仕事だけちゃんと引き受けてくれるっていうね、ありがたいことで出てくださるって、でもなんかもう番組にこんなんで厚みが出ると言いますか、ね、やっぱ今年もやっぱ石破茂先生が面白かったですね。今年はねいろんなことをやらなきゃいけないんですよ石破さんは。例えばね、あのガシャポンが今回ね、まあ景気がいいなんて話が来て、でスタジオにこうガシャポンが来るわけですよ。でガシャポンが来てね、で最近はリアルなこうプラモデルがこう何人気だって言って、そうそうそうそう、であのリアル昆虫シリーズみたいな、でしかもそのアリに特化したね、いろんなアリのリアルなこうやつが流行ってる、でじゃあ石破先生やってくださいってやって、でそれカパッと開けてなんかプラモデルみたいになってるんだよ。でこの生放送中にあの石破さんがそのプラモデルを作るっていうね、こういう激レア映像じゃないね、でこうあのアリのねプラモデルを作るわけで、結構ねパーツが分かれてて、頭胴足触覚みたいなのが分かれて、でこう作るんですけどね、でまあ言ったらもう開けて言ってもよ、あの本格的とはいえ、まあガシャポンで出てくるけど、パーツ数的なね、そんなにまあまあああいうのの中では多いけど、まあ難易度はそんな高くなさそうなアリさんがねこうバラバラっと出てきて、じゃあ石破さんお願いしますって言って、でまあ 俺たちの想定ではこのコーナー内で作り終わると思ったんですけど、意外とこうなってんだ、お仕事が丁寧な方で、あのこうずっとそのガチャポンの特集の最中に一つも部位を見ずにずっと作っておられて、で、うん、違うな違うなっていう言葉だけずっと隣で聞こえてて、もう部位見なきゃいけないんだけども、石破さんが面白すぎてチラチラ見て俺笑っちゃってさ、で、うん、もうこれでいいって言った時にさ、目の前に置いてる時に明らかに足のパーツが4本ぐらい余ってんだよ。で、あのなんかこう胴体だけのとこに2本の触角が変な角度で突き刺さった物体が出来上がってんのね。でフロアのディレクターさんがあのカンペに石破先生って書いて首をずっと振ってんのね。それは完成じゃないですみたいな、難しいよなんていうのがずっと作ってて、最後にできたって言ってさ、一応パーツは全部使ってんだけど、明らかにこれは触角だよってとこが尻に刺さってたすんだよ。もう最もそれをね、31日やっぱ年の瀬に見ながら楽しんでるね、その景気満開テレビがございましての31日はスタートですから。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論、
景気満開テレビはね、本当にその31日のもなんか本当に毎年の楽しみであって、でまた来年っつって別れるんですけどね。でも本当今回その石破さんの昆虫のよくわからない昆虫が出来上がるっていうのと、あともう石破さんが焼肉焼いてくれるんですけどね、すっごいいいそのなんていうの、焼肉焼きマシーンみたいなやつがの紹介の時に焼肉焼いてくれて、あの焼き加減もね、石破さんがこのウェルダンとミディアムとちょっとレアでっつって分けてくれて、でなんか石破さんはまたもしっかり焼いたのが食べたかったんだろうけど、俺とあのフジテレビのアナウンサーの方があのウェルダンとミディアム食べちゃったから、ちょっと自分としてはよく焼きが好きだって言ってたのにレアを食べなきゃいけなくなった石破さんの顔とかね、あのこっそりまた戻して焼いてたから、でも それも良かったなってのと、あとは本当にもう些細なところで、こういうところはね笑っちゃいけないんだけど、中継先で鎌倉でね、3時のヒロインの2人が言ってたの、ゆめちんはお休み中だから、でこのすごいね、あのそのおみくじでむっちゃくちゃ大凶が出るとこがあって、そうで大凶が出て、でもその大凶をこう なんかね、あちょっとすごい細かく忘れてる、大凶が出るんだけど、大凶が出たらその大凶を何かにくくりつけるか何かに流すか何かに入れるかなんかすると、その大凶の凶がすごい運がいい、反転してめっちゃ強運になるっていうのがあるの、はい、そのために大凶が多いですってことで、かなでちゃんがパッて引いて開いたら吉だったの。キチそのカラセちゃんが、カラセちゃん大丈夫って言ったら、キチですって言った時のこのスタジオの空気、キチこの流れでキチっていうのが、もう本当に31日の俺の中ですっごくつぼった瞬間が、あの景気満開テレビやりまして、でまあその後も土曜ないですよ、つながってね行くわけなんでございますけどもね。でまあ間もなく紅白、今年もすごいぞスペシャルっていうのがあってやりましたけどもね、はい、まあ本当に楽しいんですよ、あれ事前にね、直前にこういろんなアーティストが出てきてくれて、でこう紅白もね、いよいよですねなんていうその事前の番組やっててさ、でこうまあプロンプターってこう指示が出るわけ、僕ねこの質問してくださいよみたいな、まああったりとか、まああったらでもアドリブでいいですよみたいな言っててくれて、でまあ最初にこうアーティストを招いて、でこうそのプロンプターの指示が、あの送り出しみたいな指示が出たらパンって、えもうあでも結構それタイトなんだなと思って、いやということで二方ありがとうございましたなんて言って、でまあもう一回、じゃあ次の方まあ来られますかみたいな、でちょっと慌てた感じでバーッて入ってきて、でまあちょっとある程度こう喋って意気込み聞いて、そしたらまた送り出しみたいなの出るから、あ送り出しなんだと思って、でもう、まあ、結構大変だねなんて思ってたら、あの ニュースの最中にね、ちょっとだけこうあのスタッフさん喋れるか、生放送からね、途中でスタッフさん喋ることできないから、どうやらこの送り出しっていうのはでもさ、生理的に出たら言っちゃうじゃん、カンペって、
まあ で, ね、う
ん、でもじゃなくて、あの送り出し、もういつでも送り出していいですよであって、うん、その出た瞬間に送り出すっていう風に思ってなかったっていうこの温度差があって、そう、そこで驚異の生放送で、これあの小川さんもテレビとかね、うんうん、こういうラジオとかやってて、まあ、みんなもね、はい、分かるけど、まあね、あの生で驚異の7分巻きってことやってたの
聞いたことないですね、
これね、たった7分って聞いて思うかもしれないけど、これ生放送の7分巻きってとんでもないですよね。
聞いたことないですね。
あの1コーナー分ぐらいね、うん、巻いちゃってるっていう。で次の指令で出てたのが、ここで予定の3倍言ってくださいって、ね、出んのよ。でもその時めちゃくちゃラッキーだったのが純烈だったのよ。
あ、なるほど。
もう達者だから、そこでもう俺たちが伸ばす伸ばす、まあでもそれに全部答えてくるから純烈も、みんなあの達者、酒井さんがね、とにかく、で小田井さんのラストってもあったし、で水森さんっていうね、あのずっと怖く出てくださってるご当地ソングの女王っていう方もいらっしゃって、みんなでこうトーク盛り上げとか行けたけど、いやでもそっから楽しくね、で天才ピアニストがその上沼さんの真似してずっといてくれたり、面白かったんだよね。さらに天才ピアニストには急遽漫才とかもやってもらったりとかして、いや楽しくできて、でまあじゃあ紅白ね、いざ始まるって言ったらもう私はもう終了ですから、そこでまあね、副音声ね、今までやってましたけど、今年はもうあのチョコプラとか、またチョコプラのもう副音声がめちゃくちゃ面白くてさ、家帰ってみたら、うん、ああもう戻ることはないかもなって思いながら見ててさ、で見てた紅白すごかったね。
面白かったですね。
お母さん見たでしょ紅白、はい、いやなんかもちろんもうみんなが言ってるから今更だけど、うん、もう橋本環奈さんがすごすぎて、
あー、ね、
うん、すごかったね、うん、桜井さんも、もう大泉さんもそうだけど、うん、いやその初めてで、あの年齢であのうまさ、えげつないじゃん、もう。そうで、なんかちょうど昨日、あ、おとついか、おとついその紅白の特集番組みたいなやつ、裏側見せますみたいな番組で行ってきたの、うん、そこで MC の方、司会の方が何やるかっていう、こう裏側密着見たんだけど、こんな大変なんだっていう、すげえそれをなんかワクワクしながらやってる感じ、いやこれ橋本環奈ってすげえなみたいな、ひたすら、なんか正直言葉を生業に したいと思ってるこの自分としても、うん、ね、もうちょっとうわもうこう喉仏ぐらいまで参りましたって出そうっていうぐらい、怖い怖い、何これすげえって思っちゃってて、でそんなんをこう見るとこれすごいね、俺はトラウマ級に一個ね、自分がクソダサいなって話が一個あって思い出しちゃうのが、昔ね橋本環奈さんってグループだったじゃない。
そうですね。
うん、でそれでなんかこう福岡 で、ね、あのね、あの奇跡的な写真が見つかってみたいな、ね、そうそう、で話題になって、はい、で最初そのグループごと吉本が ねやってたのよ、
はい
はい、実はね。
そうでしたね。
なんかその小さい事務所だったから、うんうん、その事務所の方が吉本知り合いとかなんかで、
なんですかね、
そう、グループごと吉本で
ありましたね。
そうそう、なんか業務提携みたいにしたのかな。
なんでしょうかね。
そう。でその時にね、うん、まだグループでやってるけど、もちろん橋本環奈さんのグループって感じでやった時に、俺がなんかどっかでマネージャーさんに本当にもうクソ滑ってる話で、今から、うん、そのいやなんかその他のメンバーの子とかね、吉本にみんないるんだったらが、なんかこう出城とかがないんだったら、なんかもう格差みたいなもう露骨につけて、そのなんか自虐でいけるスタイルにした方がいいんじゃないみたいな、そのお弁当も違うとか、送り迎えが向こうはあって、自分たちは電車で来てますよみたいなのがエピソードトークできるようになった方がいいから、すごい差とかつけるとかしてみたらいいのにね、なんていう話をさ、偉そうに言っちゃったら、なんかちょっとアドバイスっぽく、その先に吉本にいる、いや、あのうちのマネージャーさんにね、そしたらマネージャーさんが、あーっつって、なんかその向こうに伝えたのよね。
マネージャーさんが。
そう。で、なんか、 ある日さ、うん、その楽屋がトントンってガチャっていらっしゃ橋本環奈さんが来て、なんかいろんなアドバイスいただいたそうでありがとうございますみたいな、あの参考にさせていただきます頑張りますみたいなこと言ってガチャンって出てった時をこのすごい橋本環奈を見るたびに思い出すのよ。こんだけできる人間があの俺のクソみたいなアドバイスどう聞いたんかなと思って、本人はもう覚えてもいないと思うけど、そうなんか偉そうじゃんそのさ、その後輩として勝手に扱いやがって赤眼鏡の嫌われもんがみたいな、すっごいそれでね思い出すの、あの恥ずかしいななんつって。
若いですよね。
若いよ、もうだって目線がもう全くずれてなかったしカメラから、俺なんかキョロキョロカンペ見ちゃうけど、と司会であんだけすごいのプラスもう郷ひろみさんとデュエットしたりとかで、あとは多分パフォーマンス中にその踊り一緒に踊ったりとかね、あのキツネダンスの時とかに影山ちゃんとなんかフュージョンしたりとか、そんなんもだって多分それは関係ないところでやったりとかしてて、ずっとノリノリ で舞台裏も楽しい楽しい言ってて、まああんなんすごいなっつって、あので桜井君とちょうどこまでしたとか聞いたらやっぱ本当に楽しんでたって、あの肝は何なんだろうってあの天才桜井君をして言わせてたからね。で紅白の台本ってね俺ももらったことあるんだよ、うん、あの副音声とか出てきて、あもう200ページなんだよあれ、分厚いの。どんぐらいかな本当に、あのね紙をね200枚重ねたくないの厚さ。
週刊誌よりは太い。
ああのねサンデーの半分ぐらいっていうと、なんか半分ぐらいって言いたくないんだよね、半分ぐらいってなんか少なく感じるじゃんサンデーの半分ぐらい
と。あでもすごいですね、台本としてはと
んでもない。すごいよ、ものすごいよ、うん、絶対間違っちゃいけないっていう
ですよ、ね、
その200ページぐらいで、昔中井さんとご飯させてもらった時にお伺いしたら、中井さんもね、もうだって紅白の司会者って言ったらもうやっぱ中井さんとかと古舘さんねと上沼さんとか、なんかすごいじゃない、歴々どうしてんすかこれ、覚えるんですかって言ったら、いや覚えるって言ったもんね、
覚えるんだ、
そうよ100ページ200ページぐらい。
ああそっか、すごいっすね、
すごいよ、プラスパフォーマンスだったんですからね。でやっぱあの目線は覚えてるもんね絶対、全部
ないと、
うん、やっぱね目玉がずれなかった一回も。
あなるほど。
で急に流れ変わってするから、こっからここの下りなしですとか、この絡みなしですって言ってたけど巻いたんでやっぱ復活しますとか、で時間すっごい大変だから、始まったと同時に巻きが入ったりするような世界だから、それが今回全然なかったなってね、完璧すぎて、すごくない？
末恐ろしいですね。
末恐ろしいよ、どうなっていくの、マジで上沼さんみたいなんじゃない、
あんまね、
最終的に
そういう司会とかの印象なかった、
ね、なかったけどこれで見せつけたっしょ、えぐかったな、あんなん超かっこよかったわ。まあね、でも紅白戦で見ててさ、でその紅白事後特番みたいなやつがあるからさ、紅白事後特番でなんかこう今年の紅白どこが楽しかったですかみたいなことでこうアンケートでもともとあったからさ、書いてた時に気づいたんだけど、やっぱすげえいいなと思うところがさ、坂本冬美さんのお祭りマンボとかね、坂本冬休みさんじゃないよ冬美さんの
かです、ね、
うん、とか、うん、やっぱあの石川さゆりさんの天城越えとか、ね、はい、あの加山雄三さんのラストね、
はいはい、海その、はい、
そうとかが真っ先にバッとアンケート書いてた時に出たから、はい、あれと思って、昔ってこういうとこなんか子供の頃ってさ、なんか、はい、その時間なんかちょっとこううんって思ってたのに、
ね、後半に行けば行くほど、
そう
かなりの場所の方々って印象ありましたね。
俺その時間になるとゲームウォッチとかやりだしてお父さん怒られたもん、
ね、昔、まあね、小さい子はそうでしたね、うん、演歌とかね、
そうでもなんか、あそれだななんて思って、
確かにな
ってくんない、それ老いなのかな、なんだか、
でもそうですね、
いやでもちゃんとバウンディの良さも気づいてると言いたい、
僕らが若い頃知ってた曲やっぱ僕らグッときちゃいますよね、そうね
結果ね、愛しさと切なさと心強さと、
そうですね、
パッと弾いて、あやっぱちゃんとピアノのところで小室さんっぽい人置くんだ、小室さんじゃんって、
うん、
とか
安全地帯とかね、うん、
安全地帯も良かったしとかってなってくじゃない、うん、ね、あれは
世代なんですかね、
そうなの、ね、あのでも本当にね、加山さんの後のね、黒柳さんとの絡みがまたいいね、本当。バカ大将、やめないでみたいな。やめてみ
たいな。横山弁護士ですか。
誰がわかんないよ、令和で。横山弁護士の前で。
黒柳さんが。
そう、やめないでなんて言ったらさ、もういいよなんて。あれかっこよくない？
かっこいいですね。面白かったですね。め
ちゃくちゃかっこよかった。あそこ燃えたわ。怖く。そう、でもそれを見てさ、もう、でも、行く年来る年見て、そう、年越してよ。で、まあ、次の日早かったから。あの次の日はヒットパレード。
爆笑ヒットパレード。
そう。出番ね、ありがたいことに、トップ出番だったね。
なるほど。
そうです、ね。いや、今回はね、もう言っても例年ね、もう本当に昔の財産を出しながらやってたヒットパレードでしたけども、もうさすがにもうちょっと、それはよくない、よくないことないんだけど、何回キャンディーって感じたよ。ちょっともうヒットパレードさんって、ね、出たくても出ない人がいっぱいいる中で、ちゃんと新ネタで行こうなんていう話になりまして、コンビ で新ネタで行ったんです。今回テレビ初だったの。怖かったよ。で今回作ってさ、でちょっと動揺からごめんなさいね口に頬張っててどんぐりが落ちちゃって今すいませんで、新ネタだからって本当にヒットパレード向けてさ、で時間もない中 で最終的なチェックは30日のルミネ出番2回手配さんで、そこでもうって言っても最終的なチェックっていうほど納得の形になってなくて、まだで正直1回目の出番前にネタ合わせずっとしてて、その前営業だったから大爆笑って営業やってて、でこうネタ合わせしながら押しずに、いや押しずと、ちょっと俺の中でこれ今の感じでテレビで初披露は怖いからって思ってるのは正直俺思ってんのよっつって、どう思うと押しずと、ちょっと前アリネタでちょっと今からアレンジして作り変えるから、まあ、推しの結婚したってことを踏まえていけそうなアリネタがあるから、それにするっていう選択肢考えていいって言ったら、まあ結構なこうね、最近はな俺の言うことを結構肯定的にする推し図が首を縦に振らずですね、って急に言い出したんで、あ電池切れかなと思って、って言い出したから。どうかなつって。いや、まあ、とりあえず一回やってみようか。つってネタ合わせして。一回やって。で、こう、いいとこもあれば、もちろん全然ダメなとこもあって。で、中くらいとかあって。で、次の出番まで2時間くらいあるから。で、そこでちょっと直すつって。でも、その直す前に、俺はもう相方には悪いけど、会社の方に。で、これ、ヒットパレード、先に何のネタやるかっていうのを提出しなきゃいけないから、一応、その新ネタで提出したんだけど、マネージャーさんに連絡して、ちょっと一本目の手応え的に、俺がビビってるんで、相方にはまだ言ってませんが、このネタ、ありネタの声で行く可能性がありますと。で、これ何年前にやってるんで、向こうにも台本とか全部言ってると思います。と送って、まあ分かりました。って来て、で、相方がちょっと打ち合わせ行かなきゃいけないっていうから、その2時間ぐらいの間、30分、40分行かなきゃいけないっていうから、すぐこう、じゃあ、後で、つって。で、一回目を踏まえて、こう、ここは×だったとか、ここは丸、二重丸って全部まず区分けして、で、×のところを外して、で、そこに入れ替えるボケを、何個か用意したらストックを入れるのと、あと、そこで考えてできる、思いついたやつを入れ替えてやって、で、二本目に向かっていくって。ネタ作って、で相方打ち合わせ終わって、でごめんこう直したから今からネタ合わせしようって1時間半ぐらい、1時間20分ぐらいかな、ネタ合わせバーってして、で相方にこれ次のお客さんの反応見て、ごめんもう申し訳ないけど、あれだろう、ママタレでいくと、まあ、とりあえずこれやるけどつって、でまだほらだって正直人まで見せたことないボケが一気に増えてるからどうだろうつって、でやったんだけど、もう これ本当に2本目に来てくれた、まあ、1本目のねちゃんとこう方向をつけてくれたお客さんにも感謝だけど、2本目のお客さんがむっちゃくちゃ優しいお客さんで、であるねよく笑うね本当に子供がいたの可愛らしい笑い声でコロコロコロコロってその子のこのこともあって、で結構こう直したとか受けて、あこれだったら、でここの笑い静かだったところは時間が4分だから削っていいかとかって繰り返して、で終わりでネタ合わせ2人でして、これでこうこうかなっつって言って、で相方がどうするっつったら新ネタ行こうっつったら、相方がうわーそうやなっつってこう喜んで帰ってって、でいざ本番迎えるんだけど、それでも家帰ってからその思い出して、ここの下りはこの言い回しがいいかなとか、まず直さなきゃいけないです。明日あの31日で、31日はもう俺がもうピッチピチだったからネタ合わせできないから、もう1日本番の日しかネタ合わせできないから、大きな変更はできないけどある程度はやんなきゃ、変更をバーッと作り変えて、ここ、これだなと、この言い回しはタメ語に変えてみようかなとか、あでもそういうのが増えるとちょっと変だからやめとこうとか、ここのマークを変えようとか、バーッと変えて台本を送って、で当日予定よりも1時間前に入ってやろうかっつって、でも言ってもネタ出番が7時なんだよ、うちらはあの入り時間は結構早めなのよ、5時半とかだったかな、だから4時半に入って、
そう
でもうネタ合わせしようかっつって、でネタ合わせばーっとして、でもう1時間ぐらいやって、あいいねこれでいけるかな、でもなんかいいねって、こんななんか久しぶりだなと、なんか舞台に何回かかけてここ入れ替えて、でこう緊張しながら、わこのネタ受けるかなと言いながらネタの出番に行くのって久しぶりだし、なんかその感覚は南海キャンディーとしてすごく大事な感覚を今回味わえたなっていう、で練習してて相方もこういい感じになってて、ああ面白い、よしもう一回ネタしようさ、コンコンってなって、でこうガチャってあげたら、真っピンクの髪下と真っ青の髪下二人がおめえっつって入ってきて、パーティーじゃんよ、すがちゃんいなかったけど二人出てきて、シーシャー明けましておめでとうございますなんて、ああおめでとうっつって、ごめん今ネタ合わせだからっつって、ウケるんだけどっつって、いや受けられたもん困るんで、お話しましょうよみたいな、ごめん、ネタ合わせだからバーって出てくね、全く全然ネタ合わせする、でこここうかな、ちょっと2つ悩んでるから、ちょっとこのパターンでもう一回やろうかって、でちょっと時間がすっごい生放送で耐えてたから、ちょっとがっちりやろうかっつって、まあじゃあ時間計ってやろうっつって、まあやってて、あいい感じいい感じいい感じと思いながらやってて、あこのまま最後のくだりいったいけどな、どんどんどんこれどんどんどんガチャッおめえっつって、師匠また会いに来たって、いやちょっと本当勘弁してくれと、ネタ出してるから、ウケるって言う、頼むっつって、でまたネタ出す、でまたネタ出して、ガタガタくる、したらどんどんどんガチャ、おめえ、でもね、可愛いなと思うわけ、まあまあね、どんだけ慕ってくれてんだ俺のこと、ね、可愛い弟子だねなんて思いながら、まあいいやまだもうっつって、でネタ出すも自信あったからできたできたっつって、で思って、でまあいざ本番向かって。やったらまあお客さんもあったかいから、ヒットパレードってこう新ネタをやってこう笑い声聞くっていう、そのなんか成功体験みたいな、でもマジで直前までめちゃくちゃ緊張してたの、もうスタジオ行って、でまあ、藤原さんとかいらっしゃったから、フジモンさんが相方のとこバーって来てくれて、お前結婚してやろうっつって、ああはいありがとうございます、当てつけやなっつって、お前めっちゃ当てつけてきてんなって言って、おしずめっちゃ売れてて、かわいそうにおしず昔藤原さんの追っかけだったのにお前えらいことしてくれたなって言って、でそんなんも俺緊張してるからあんま突っ込めず、でお前あんま東大王俺のこと呼ばへんなって言って藤本さんに怒られ、俺そんな力ないですよお前ちゃんとせえよつって言ってもあんま目ができず、でまた緊張がドキドキしてる、で舞台袖に行く、そしたらうちらの出番がバーンで1位で、その後にハイヒールさんがいるの出番だったの、だからもうハイヒールさんいらっしゃって、でリンゴ姉さんがいらっしゃったんだけど、リンゴ姉さんに普通に間違えて、あ師匠って言っちゃって、師匠ちゃう、ないねん急に、姉さんやろっつって、あすいませんみたいな、あ相当動揺してんだななんて思って、でもネタやったら一応笑い声も聞けてね、まあそれはまた全然ね、もう本当にもうすごい漫才師いっぱい出てるし、見てるから年末だし、まだまだ物足りないと思うかもしれないけど、南海キャンディーズ的にはすごくこういい感じだななんて、なんかあ新ネタ作ってこう 立つことのなんか喜びみたいな味わえて、あ、今年やっぱねちょっと漫才に力入れようなんていう再確認できて年で、そうで、そのまま言ってもね、終わった後もパーティーちゃんがね師匠なんて来て可愛いなと思って、でも分かったのよ、あいつらなんか和牛にお年玉もらったから和牛がくれんだったら俺もくれるだろうってずっとそれで来てたのよ。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
宮城県、ラジオネームひらがなで腰痛い。ここまでのあらすじ。新年を迎え初詣にやってきた山里。お願い事をしていたらお時間ですと剥がされてしまいました。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
剥がしているんだね、神様のところにも。ね、さあメール、感想メールが来てるということで、新潟県ラジオネーム少しだけ触らせて、ボス明けおめ明けおめ、休み明け初日、職場の上司に何か面白いラジオあると聞かれたので不毛な議論をおすすめしました。わ、ありがとうございます。その上司から先ほど、このラジオって毎週山里さんが生歌歌う感じと LINE が来たので、今日はお正月なので特別ですと慌てて返信しておきました。すいません上司の方、本当今日だけです。もうもう聞き苦しいね、あんなことはないですんで、
引き続きぜひ、
ね、いや引き続かないです本当に、もうごめんなさい。あ、でも嬉しいですね、少しだけ触らせてもありがとうございます。そんな詰めていただいて、上司の方もどうぞよろしくお願いしますね。よかったらお付き合いくださいませ。さあということでございましてですね、水曜ジャンク山下との不毛な議論お送りしておりますけれども、年末年始ね、またいろいろあって、でまあ自分のね、またテレビのね話ばっかで申し訳ないですけども、テレビギャングなんていうね番組がございまして、まあ言っても、ね、もう3回目になるのかな、まあ麒麟の川島さんとオードリー若ちゃんと、でハライチ澤部と私山里で、まあね日テレさんでやらせてもらってるテレビギャング今回もありましてね、1月2日の放送で、で今回ゲストに木南遥さんも来られてて、でも今回も街中でね、巷のこの、うん、ほら例えばさ、みんなもあれだよ、喫茶店ね座ってたら後ろの方がなんかすごい興味ある話題が聞こえてきて、うん、あ、そこに耳が全部いっちゃうみたいな、うん、でそれをテーマにストロークっていうなんかシステムを作って、ストリート録音つって、まあ、はい、合法的な盗聴みたいな感じですけど、ちゃんと断ってね、でその聞きながらそれにまつわってこのメンバーで投稿していこうって番組だったの。そうで、なんかこうね、テレビギャングって、まあ、この4人でやるから、なんかちょっとこうなんていうの、ちょっとおじさんかかっちゃってね、
まあでもね、
ですっごい反省してて、自分でもオンエアをちょっとこっそり見返してね、家で一人で、本当に自分がもう安いなっていうのがあって、もう本当
そうですか、
そう安い、
ありました、
うん、結構もう本当にもう冒頭も冒頭ぐらいで、もう言って俺のボケね、青い優の旦那だぞ、もうほんと嫌い、あれマジで嫌だった自分で、そうもうだ、もうね家でだから本当にうちね、うん、ワンオさんがテレビギャング一緒見ようよみたいな、うん、なんかちょっとゴニョゴニョ言って、ちょっとまあまああれだなあみたいな、ちょっとまあまあごあまた今度見ようかみたいな、なんで見ようよっつって、いやまあちょっと今度見ようか、今ちょっと通天井じゃねえんだよみたいな言って、そうでもなんかそれを言うとなんか申し訳ないから、もうちゃんと実はっつって、なんか名前言って滑っちゃったみたいな、あそう名前使っちゃってんだよねつって、
もうそこが気になったんですね、
そう名前、そうなんかすげえ安い感じで名前言っちゃってさみたいな言ってたら、ワンオさんが、え、それ笑い声聞こえたんだったらいいよって言われて、ますます紹介できなくてさ、ああよかったそうやってくれてっつって、日本代表監督森保です、紅白でのどのアーティストが良かったかしっかりメモさせてもらいました、次回のメンバー招集の参考にさせてもらいます、2位です、ね、まあ次のねワールドカップでこれね、ラジオネームハスタ呼ばれるんじゃない、坂本冬美さん
そうなんだ、
フォワードでしょうよ
なるほど、 るほど、
うん、でミッドフィルダーに加山雄三さんが呼ばれてね、うん、そうでしょうね、うん、でキーパーがミーシャさんですよね。
ミーシャさんキーパーなんだ。
それはやっぱ全て守ってくれる感じがいいじゃないですかね。
楽しみですね、
うん、楽しみですよね、うん、まあまあディフェンダーに YOSHIKI さんが入ってます
ね。ああ、ね、
うん、森保監督がさ、うん、そのアーティストの方々に対するコメントが全馬だからびっくりした。いや、す、あ、馬ってコメント、ね、そうすごかったな。やっぱねえ、まあ、長友さんもねブラボーめっちゃ出してくれたし、
そうです、ね、
森保さんが怖くて、やっぱそういえば、
う
ん、
ね、
うん、さあということでね、まあ、テレビギャングはね本当にまだ TVer かなんかで見れるのかな。
ぜひね、
ぜひ見てください。あのはそこは反省してます、うん、であのワンオさんにも今のところまだ見せる気は、まあ、見てる可能性あるけども、
ありますよ、ね、
うん、先には言っといたからね、ちょっと
こういうこと
が、うん、で笑い取ってれば大丈夫でしょつって言って
取れてない、
取れてない。まあでも手だれが全部面白くしてくれてるから。そう、あとね、なんか子供の話になったらやっぱ言ってもさ、うん、この4人で、
なるほど、
そうなんかみんなお父さんだったのよ、
うんうん、
ですっごい娘に出れる話のくだりになってね、そうなんか不思議だった。いや川島さんとかとそういう話するのもあるし、まあ澤部はなんかもうねそういうの家族って感じのイメージがあるからだけど、やっぱ一番はやっぱ若ちゃんと初めてしたんじゃないかな。
あ、そうですか。
子供の話、
うん、
で若ちゃんが子供について出れてる感じとかの顔を初めて見たから、なんかそれでなんか俺がその時なんかその会話の時になんか俺以外の3人すごくまっすぐに子供の話してるのに、なんか俺だけなんかそのなんか出し惜しみって感じに見えたら嫌だなと思うぐらい、なんかこう変に出れなんか入れなくてさ、それも反省してた家帰って、なんか普通にどうなんだろうねと思ってんのよ、どっかでラジオでもさ、その子供のさなんか話でさ、幸せの象徴じゃない、なんかうっせえわってなんないかなと思っちゃう、ラジオとかでみんなに言ったりすると。そうでも今日だってさ始まる前にさ打ち合わせしてみんなで俺写真見せてみんながさ、あの強制的にニコニコするってなったじゃん。
いやいや、あれ心の底からもう本当いいなって思ってみ
た、ね、やっぱね本当にあったね、話としても本当にあの、うん、クリスマスツリーさ、うん、買ってつけた話とかもあったけどさ、
うん、去年
そうやっぱびっくりするね、幸せの象徴で。
あ、そうか、初めての年を越した。
そうなんよ、
あ、じゃあいろいろね、
そう、やっぱばあちゃんからさ、うちの母親とかさ、からさ、あの真央さんのお母様とかさ、はい、からさ、お年玉もらってる姿とか。
あ、もうお年玉って。
そうよ、
へ
え。めっちゃ食べてたけど。
かわいいね。
めっちゃ食べてたよ。
あ
ーかわ
いい、
あーかわいい、かわいいな。いや、これ良くないよね。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。